御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書サムエル記第一の続きになります。20章33節から42節を最初に読ませていただきます。サムエル記第一20章33節から42節。2017番は旧約の518ページです。33節から。するとサウルは槍をヨナタンに投げつけて撃ち殺そうとした。それでヨナタンは父がダビデを殺そうと決心しているのを知った。ヨナタンは怒りに燃えて食卓から立ち上がり、新月祭の2日目には食事を取らなかった。父がダビデを侮辱したのでダビデのために悲しんだからである。朝になるとヨナタンは小さい子供を連れてダビデと打ち合わせた時刻に野に出て行った。そして子供に言った。走って行って私がいる矢を見つけておいで。子供が走っていくとヨナタンはその子の向こうに矢を放った。子供がヨナタンの放った矢のところまで行くとヨナタンは子供の後ろから叫んだ。矢はお前よりもっと向こうではないか。ヨナタンは子供の後ろからまた叫んだ。早く急げ、立ち止まってはいけない。その子供は矢を拾って主人ヨナタンのところに来た。子供は何も知らずヨナタンとダビデだけにその意味が分かっていた。ヨナタンは自分の弓矢を子供に渡し、さあこれを町に持って行っておくれと言った。子供が行くとダビデは南側から出てきて地にひれ伏し三度礼をした。二人は口づけし抱き合って泣いた。ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンはダビデに言った。安心して行ってください。私たち二人は主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人ですと言って主の御名によって誓ったのです。そしてダビデは立ち去った。ヨナタンは町へ帰っていった。ヨナタンとダビデと名前を挙げました。今日はヨナタンですね、信仰者の言葉、彼の告白から学んでいきます。まずですね、先週の箇所から随分時間の経緯して章も飛んでいますので、今日に至る箇所、場面を確認をしておきます。ダビデがゴリアテに勝利したのがですね、ペリシテ人との戦いが17章でした。その後ダビデはですね、その勝利の後すぐにサウル王にですね召し抱えられます。そしてサウルによってですね、ダビデは大切な戦場へとですね次々へと使わされていきます。そしてその場でダビデは連戦連勝ですね、イスラエルに勝利をもたらしていくわけです。素晴らしいことですよね。主に信頼してダビデが戦い勝利が与えられていく。ところが戦いに勝ちダビデが他の兵士たちからも喜ばれ、またイスラエルの町の人々もそのことを喜び、歌を歌ってですね喜ぶと、それを聞いたサウル王の心は変わります。ダビデの方が人気があるですね、皆がダビデを求めている。王である自分がないがしろにされ、よくよくはダビデが王座を取って代わるのではないか、恐れ怒り妬み、なんとダビデを殺そうとするようになるんです。13章でですね、サウルが最初に犯した大きな罪がありました。ペリシテ人との激しい戦いの中で兵士たちが皆すべてペリシテ人を恐れてサウルから離れて散っていきそうになったとき、不安になり彼ら兵士をつなぎ止めるためにですね、祭司の丘は決してしてはならないと立法に定められていた生贄を捧げてしまう、あの罪を犯したあの時と 同じだというふうに感じます。サウルはこの時も人を見ているだけなのです。そこに主を見ていないのです。主との関係がサウルにはこの時ありません。そしてサウルはその後いくつかの策略をしてですね、ダビデを殺そうとしていく。それが18章の後半ということになります。18章の12節にはこのような言葉があります。それは主がダビデと共におられサウルを離れ去られたからであるですね。サムエルに言った通り主はサウルから離れダビデと共におられた。確かに13章以降サウルが主に祈る場面はありません。主への信仰の告白をするそのような言葉もありません。サウルは18章の28節で自身が記されている通りですね、サウル自身主がダビデと共におられるということを知っているのです。しかしそれでもなおサウルは悔い改めることができません。行動を変えることができません。19章になりますとですね、苦しんでいるそのサウルの心を慰めるためにたてごとを引き、サウルを慰めるためにその場にいたダビデを殺そうとして槍を投げるということまでするわけです。そして20章になりますと、これはダビデの視点でと言ったらいいでしょうか。聖書は記していきます。サウル王の前から逃げ出していった、そして隠れたダビデはですね、なんとサウルの息子でありますヨナタンを頼ります。普通ならばですね、サウルの息子のヨナタンには頼らないと思うんですよね。サウル自身もですね、ダビデが人気を持てばですね、次の王にですね、息子ヨナタンではなくダビデがなっていくんだと、そうヨナタンにですね語る場面があるぐらいです。ですけどもヨナタンとダビデは主への信仰によって結び合わされた信仰の友人なのであります。ですからダビデはヨナタンを頼ります。ヨナタンはまたダビデを助けようとしますが、なんとそのことでですね、父サウルにヨナタンもまた、槍を投げつけられるということになる。それが20章の33節以降、今日最初にお読みした箇所ということになります。で、今日最初にお読みしましたこの箇所から覚えたい、私が学びたいと願っていることは一つです。それはヨナタンのこの言葉、告白から学びたい、それを自分のものにしたい、そう願っています。それはこれです。私とあなたの間に主がおられるということです。33節から読みましたけれども、23節も読んでおきたいと思います。サムエル記の第一20章の23節です。一つ前のページ20章23節、私とあなたが交わした言葉については、主が私とあなたの間の永遠の証人ですですね。ここ23節と42節、今日お読みした最初の箇所にですね、主が私とあなたとの間の永遠の証人ですという言葉があります。私とあなたの間には主がおられる、永遠におられる、そのことを私たちは本当に信じているでしょうか。主がここにおられる、私はそう信じています。ただ例えるならそれはですね、例えば風船が一つあってですね、この部屋の中をただこう漂って浮いているだけのように間にいるとかですね、私たちの間にですね、そういうふうに何か主という存在が漂っている、そんなイメージではないということはもう皆さん知っておられる通りです。主がおられるということは、主が私たちと結びついていてくださるということです。主が私と結びついてくださっている、主があなたと結びついてくださっている、そしてあなたと私を主が結びつけてくださっているですね。先ほど子どもたちに絵を描いて見せましたヨナタンとダビデが信仰の友人であるということでですね、 握手をしている絵を描いたわけですけれども、ヨナタンとダビデが本当に握手をしているとするならば、もう一方の手はですね、主が握りしめている。しっかりと握りしめてダビデを結びつけ、ヨナタンを結びつけて、そして私はあなたを永遠に離さない、そう言っててくださるということなのであります。18章の一節にですね、こういう言葉があります。先週の戦いの後の場面ということになります。18章の一節から3節まで読みます。512ページ。ダビデがサウルと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛した。サウルはその日ダビデを召し抱え、父の家に帰らせなかった。ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだですね。1節から3節、とても特徴のある大切な言葉だというふうに思いますね。ヨナタンは自分の命、魂を愛し、ダビデを愛した。これがこの18章1節の表現なんですね。ヨナタンは自分の命、魂を愛していて、そのようにダビデを愛しているんだと1節。そして3節は契約を結んだですね。いや、友達になろうという程度じゃなくて、契約を結んでいるのです。まず1節、とても重要で、私は感動的な言葉だというふうに思います。ここで言ってることはこういうことです。それは申命記の6章の8節にある言葉、これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。申命記6章8節、イエス様がですね、律法の中で一番大切なのは何ですかという質問に対して答えて、申命記の6章5節を引用されました。神を愛するということ、その言葉に続くのがこの結びつけよという単語なんですね、言葉なんですね。命令です。主の言葉を自分自身と、自分の生活にしっかりと結びつけよ、こういう命令であります。そしてそこで使われる言葉、結びつけるというのが、ここ今日読みしましたサムエル記で、まずヨナタンがダビデと2人の間を結びつけているという意味で使っている言葉、ヘブル語ではカッチャーという単語なんですけれども、特別な言葉です。ゴリアテを倒したその後ですね、2節にはサウルが召し抱えたですね、あくまでも戦いのために、自分のために強い人をこう召し抱えたという一文しかないんですけれども、1節と3節にはダビデとヨナタンという若い2人の素晴らしい信仰者が互いに信仰の友人を得ていたと。主の恵みはですね、この時すでにしっかりとダビデの信仰生き方にこう結びつけられている、そしてその恵みは永遠に続いている、信じることができる表現です。そしてまた3節になります、契約を結んだ。これ創世記のところなので、ちょっと開いてみたいと思います。創世記15章22ページ17節18節をどうぞお開きください。創世記の15章の17節と18節を読みます。創世記15章17節、日が沈んで暗くなったとき、見よ、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫に私はこの地を与える。エジプトの川からあの大河ユーフラテス川までですね。主はアブラムと契約を結んだとここにあります。生贄をこう2つに裂いてですね、その間を通り過ぎるということ、これは人と人とが契約をするときにですね、もしこの約束契約を破ったら私は 命を、自分の命をこの生贄のように2つに裂かれて失っていいと、そういう大切な契約を結ぶ、あるいは契約を切り取るという意味のことです。命がけの契約です。もちろん主はですね、約束を変える方ではないのですが、この時アブラムに対してその当時その地で行われていた人と人との一番大切な契約の形をとってアブラムと契約をしてくださった、そして結んだ。で、今日の箇所、ヨナタンは命がけの契約を切り取って結んでくれた。ダビデと出会い、お互いにそれこそ一瞬にして互いの信仰を認め合い、主の前に契約を結んだのであります。そしてなんとヨナタンの父サウルが妬み憎しみからダビデを殺そうとしている時、息子であるヨナタンがダビデを弁護する。するとサウルは息子を罵り、ヨナタンさえも槍を投げつけて殺そうとする。その暴挙に出た時ですね、ヨナタンは自分とダビデとの間には主がおられる、こう語ったんですね。私はそれが今お読みした創世記のあの主とアブラムの契約の箇所を思い起こすことになりました。主を信じる人が口にした言葉、その言葉によって結び合わされた約束は、このアブラムと主との契約と同じであり、言葉を交わした2人の間、ここでヨナタンとダビデの間には主がおられる、で、主が永遠の証人ですとヨナタンは言っていますが、実はここにですね、証人という単語はありません。ただここに主があると、私とあなたの間に主があるという表現なんですね。私はあるというものである、存在そのものである、天地創造の初めからただお一人おられる主がヨナタンとダビデ、私とあなたの間にいる、そういう信仰の告白、これに勝る約束はありません。実際ですね、ダビデもそうなんです。イスラエルの2代目の王となった時、ダビデはその時はすでに戦いの末死んでしまっているヨナタンのために泣き悲しんで歌を歌い、そして彼の息子を探し出して恵みを与えていきます。サムエル記第2の方では1章の17節で嘆きの歌が記されています。540ページ、そして第2の9章3節553ページ、その箇所にはヨナタンの息子のメヒボシテですね、この人にダビデが恵みを与えていくという場面がありますですね。友人の息子を困っている彼のために恵みを与える、当然のことのように思いますが、当時ならば新しい王は前の王やその息子家族は全部滅ぼしていくというのが普通なんですね。なぜならばその後で誰かが前の王の息子だ、この方こそ王にふさわしいと担ぎ出して、謀反を起こす可能性があるから根絶やしにするわけです。しかしダビデはもうこの時亡くなっているヨナタンとの今日の箇所のこの約束の言葉に従って行動しているのです。永遠の神主が2人の間にはおられます。永遠の証人です。ヨナタンが告白をしていますが、ダビデもまた同じ信仰の告白を持って答えているわけです。それがヨナタンがいなくなったとしても変わらない、永遠の証人、主の前に結び合わされているダビデがその時にできることとして取るべき行動として取っているという姿です。20章34節を見ますとですね、ヨナタンがですね、父親とは言いましても王様でありますサウルの特別な食卓からですね、立ち上がってこう去っていきますですね。ダビデをかばったので槍をこう投げつけられた直後ですよね。ヨナタンは槍を投げられたから怒っているわけではありません。サウルがやはり本当にダビデを殺そうとしている、それもサウルの妬みや憎しみからということが分かった。そして なんとそのダビデを侮辱したのでダビデのために悲しんだ。結び合わされた信仰の友ダビデを自分のこととして悲しんだよ。そんなヨナタンがここにいます。その心が、まあ、席を立ち大切なその食事をしないという激しい行動に現れています。まあ、これこそが私はヨナタンが、まあ、ダビデに結び合わされている、ヨナタンとダビデの間に主がおられるということを本当に明らかにしている行動だなというふうに思いました。私たちの信仰には行動が伴います。今日の箇所35節からですね、子供を行かせて、ね、弓矢を打ってということが書いてあります。これは前もって打ち合わせした通りに矢を放ち、サウル父がどのように考えているかをこうダビデにですね秘密裏に伝えるための約束事でした。その表現を見ますと本当にこう危険が迫っている、そして素早く逃げろとですね、早く急げ、立ち止まってはいけないと38節にヨナタンの言葉があります。そして子供が去った後41節で2人は抱き合って激しく泣きます。しかしそこを読んでもですね、ただ泣いているのではない、主が共におられることを2人は疑っていないのだと、それはそのヨナタンの言葉で分かります。ヨナタンは今日の最後の42節それで先ほど繰り返して言いましたが23節で語った言葉、告白をもう一度口にします。私とあなたの間に永遠の証人がおられる主だと、しかもそれに加えて私の子孫とあなたの子孫との間の証人だと、主への信仰、主に委ね期待する、その信仰を明らかにしているのです。そして先ほど紹介した通りダビデもまた王様になった時、それこそ誰も見ていないのに、誰もそのことを指摘することはないはずなのに、ヨナタンとのこの約束を果たそうとするわけです。結びの言葉にします。今この私の手に額に立法で定められた記章はありません。でも私の手にはしっかりと主の言葉が握りしめられており、私には主の言葉があります。信仰は口にして確かなものとなっていきます。主こそが私とあなたの間の永遠の証人ですと、それは主と私が結びつき切り離されることなく結びついていると、そして同じくあなたと主が結ばれ、さらに私とあなたが結ばれているのだと、そう今告白をします。この真ん中におられる主に私たちは全て期待して、主が言葉を持って結んでくださった契約を信じて、ここからまた新しい習慣を歩んでいきましょう。お祈りをさせていただきます。祈ります。聖なる聖なる聖なる神様、あなたの名前を賛美します。私の罪を許してくださって感謝します。あなたは愛と許しに満ちておられる方です。アブラハムもイサク、ヤコブ、そしてモーセ、ダビデ、みんな信仰の勇者として歩み通しました。私たちは今小さな存在ですけれども、あなたに見出されて救われて、あなたに担がれて、この信仰の道を歩み、今礼拝の民となっています。あなたの肩の上に担がれたままでそれで良いと思っています。そしてそこで全て良い行いをすることができますように、どうぞ聖霊様導いてください。あなたの救いの恵みが与えられていることを感謝し、全ての恵みがあなたから与えられることを覚えて満足をして最後の日まで歩み通したいと願っています。どうぞ私たち一人一人、また私たちの真ん中にいてくださり、私たち全体をも導いてください。新しい一週間、それぞれに悩んだり悲しんだりすることがあると思いますが、それでもなお主に信頼し期待して暮らすことができるようにと願っています。私たちの真ん中に、この礼拝の真ん中に、 私たちの間にと主がいてくださることを信じます。期待をして私たちの救い主イエス様の麗しいお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。